こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
ピッチさんは、お仕事絡みで、まあ、なかなかっていうことはだと思うんですけど。
はい。
兄さんは、このシーズンは、ドラマ見てます？
ああ、このシーズン全然見てないですね。
あ、そうっすか。
うん。見てないですね。
一本だけちょっと紹介します。
ああ、どれですか、今回は。
今回ですね、まあ、コメディ系ですわ。
はい。
スーパーサラリーマン、冴えないし。
ああ、タイトルは知ってます。
ああ。わかりますわ。
これね、誰が出てます？なんでこれをうちで紹介するかというのも理由がありますわ。
はい、はい。
主演はですね、堤真一さん。
お
お。彼がですね、ある時、スーパースーツと言って、スーパーマンの格好したスーツをもらうんですね。
はいはいはい。
なぜか胸には、冴えない、佐藤の佐っていう字が入ってまして、なぜか、自分専用みたいな形のスーツをもらうんですよ。
うん、
まあ、やる気がなくて、まあ、通常もですね、サラリーマン的には、冴えない、まさに名前の通りですね、平平凡凡とした、うん、むしろ冴えないレベルの、建設会社の係長なんですよ。
はいはいはい。
で、うちに帰れば、奥さんに尻に敷かれっていう状態なんですね。これ、ちなみに、藤子不二雄さん原作の。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。
っていうなんですけど、まあ、藤子不二雄が原作だということで、まずちょっとね、ちょっとした藤子不二雄ネタも入ってますよ。例えば、出てくる警官の名前が小池さん。で、しかもラーメンが好きとかね。それから、その、冴えないさん、主人公のですね、お宅の、隣に、お隣さんの お名前が、キテさん。とかね。他にもいろいろ散りばめられてですね。ああ、にやりとするところではござい
ますけども。我々世代じゃないですか、わかるところは。
それよりもですね、
ええ、
このドラマの監督がですね、福田雄一さんなんですよ。
お、ほほほほ
勇者義彦の監督の。
ほほほほほ。
で、まあ、そちらのテイストの方がすごく強くてですね。
ああ、なるほど、なるほど。うん、僕もチラッとだけね、何回か見たことあるんですけど、
うん、
明らかにコメディやなっていう作りですもんね。
でね、先ほどのその、ラーメン大好き小池さんの役なんですね。
うん、
メレブこと室津吉さんなんですよ。
うん、あそうそうそう、出てましたね。
うん、で、あとですね、毎回職業が変わられるんですけど、
うん、
ちょい役で、むしろこのドラマに必要ないんじゃないっていうポジションなんですが、
ええ、
必ず5分で聞くかな、佐藤二郎さんが出るんですよ。佐藤二郎さんに至ってはですね、もうほとんどシナリオなしなんじゃないかと、もうやりたい放題なんですよ。
渋いとこ使ってますね。
いやいや、仏のまんまですからね。
うん、そのままもう空気が分かってるんでしょうね。
もうね、ひどいです。でも、つつみさんって、どっちかというと渋い役が多いじゃないですか。
うん。
うん。もしくは怖い役とかが多いじゃない
です
か。
そうですね。
で、私のイメージはね、SP。
はいはい、はい。
V6 の岡田くんが主演だった。うん、あれの、岡田くんの上司の役ですね。
うん、
映画では、もうどちらかというと黒幕役だったんですけど、
うん、
そういうイメージの方が強いので、こんなね、冴えないサラリーマンで、なおかつ、この面白おかしく演技するっていうのを見るのが初めてで、このギャップに一番驚いてます、
ね。はっちゃけたもんですね、うん。
いや、なかなかこれがですね、毎週、うん、で、ちょっと、食事しながらとか見るんですけど、笑いがちょっとこらえられなくなることもしばしばです。まあ途中からもしくは遡って視聴できるような最近はね、ありますので、
はいはいはい、
ぜひそういったものを使ってですね、見ていただければと思いますよ。
はい。
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 それでは参りましょう。オープニング。 始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。第112回目でございます。この番組は、私、DJ ケンタロスとピチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアムサジオキーセーションにアストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、前回に引き続き3人でお送りいたします。
はい。
はい。もうね、予想しておりました。DQ10TV がありまして、バージョンアップ情報、はい、3.5 前期のバージョンアップ情報を踏まえた、インダイレクトをお届けいたします。
はい。
はい。ちょっとね、結構ボリュームたくさんなので、いい加減にしてスタートしますので、今日はお二人よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
とわだち。
はい、早速参りましょう。
はい、はい、はい、はい。
はい。いつも通り、まんまる堂さん、それから、公式から、リンクの方も頂戴しております。合わせてご覧くださいませ。
はい。
はい。まずは、3.5 前期。あ、まずですね、前提でお話しいたします。はい、バージョン 3.5 につきましては、物語の終盤ということもありまして、前期、中期、後期の3つに分けてバージョンアップを行うということでございました。
はい。
はい。その、前期、バージョンアップはですね、このオンエアの3日後ですか、うん命の短い112回でございます。はい。
いやー、でも早かったですね、ほんと。
3月1日の水曜日。はい。バージョン 3.5、サブタイトル。嵐うがつ、断罪の虚空。めんどくせえ名前ついてんな、ということでございます。
鼻がいりますね、鼻が。
俺はいらないですよ。ピチカの。
僕、思ったとの違った字でしたね。
そうでした、ね。
よかったです。
はい。はい。でございました。
はい。
はい。じゃあ、まあ早速ですね、まんまる堂さん、チェングリでいきましょう。
おーい。
はい。まずはメインストーリー。ね。
そうですね。
待ちに待った、嵐の了解、はい。まあ、ムービーも流れてましたけれども。
はいはいはいはいはい。
結構ね、雷が鳴ってみたりとかですね。
うん。フィールドの曲流れてましたけど、あれ、初めて、はい、使われるのは。
初めてじゃないですか。ドラクエ5ですよね、これね。
5、はい、5ですね。
うん、そうですね、
サントラにはありましたけども、ここでやっと登場なんですね。
ああ、なるほど。
うん。
うん。まあ、モンスターも、ちょっと2、3種類は、新モンスターというか、旧来のからの登場っていうのがありましたね。
はいはいはい。
はい。まあ、あまり、ここは語るところでもないですね。
そうですね。ネタバレになりますんで。うん、
まあ、相変わらずの中、今度、またギミックが合いそうな感じもありますので。
うん。
楽しみでございますよ。
はい。
はい。じゃあ、まあ、そのメインの、
はい。
中身の方ですね、
はい
はい。の変更についていきましょう。はい。はい。
まだ試練の門にボスモンスターが追加。
はい。
はい。嵐の了解にあるそうですね。これは、あれですね、このゴールデンスライムプラチナキング、この特殊スライム系が4体同時出るやつですかね。
うん。一応プラチナキングとなってましたね。
はいはいはい。
うん。で、まあ、なんか場面によって全部がプラチナに変わる。
ああ、変身したりしましたね。
あるみたいですね。
うん。
うんとなると経験値とかすごいんじゃないですかね。まあ、見た目だけかもしれないですけど。
まあ、リッキーはやってみてのお楽しみって言ってましたね。
うん、
ああ、
うん。
あれですね、攻撃、与える攻撃の、数値って結構出てましたよね。
うん。
普通こいつは1とか2とかそんなんなんですけどね。
うん。
うん、
これ、
特殊カード、
あれでしょ試練でしょ
うん。
兄さんなんか上手い方だと思うんですけど、正直30分で持たないですよね、うん、こんなんね。
いや、まあ、これが追加だけだったらいけるとは思いますけどね。
まあ、支援だけめちゃめちゃ強いわけじゃないですかね。
まあ、サポで。
いや、どうなんでしょうね。
サポでいける感じかな。どうなのかな。それこそでも経験値いっぱいもらえるから、あの、みんなで行こうぜみたいな方になった方がいいのかもしれないですね。
そうですね。
そうですね。
はい、続きまして。
はい。バトルルネッサンス。
はい。
バトルルネッサンスに新モンスター追加。
はい。
で、アンヌシアと一緒に戦うのもちゃんと登場するそうです。
はい。これは嬉しいですよ、正直言うと。
おお。
アニさん、バトルルネッサンス進行度合いは？
僕ね、あんまり進んでないんですよ。まだ、6つ目ぐらいまでしか終わらせない感じ
ですね。ああ、そうか。俺もですね、正直言うと、強いバトルクリアは全部したんですけど、超強いバトルができてないものがあるんですよ。せめて、超強いのだけをクリアするまでをまず全部したい。で、タイムアタック、それから道具を使わず、道具使わずはできるかな。あと、パーティーを全員同じ職業にして、こいつがやっぱ厳しいっすよ。なので、この新しい奴らを追加されたがゆえにですね、この、報酬、うん。
はいはいはい。
報酬の80枚スキルブック2つ目。
はい。
っていうところまではこれで届くそうです。
ほうほうほうほうほうほう。
うん。
うん。その、無理無理超強いを、あの、条件に従ってやらなくても、今現状だと、やっぱり、60枚のスキルブックを取るに結構しんどいんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。自分のプレイヤースキルもやら、レベルやらも大切になってくるので、なんですけど、80枚だったら無理なく届くんじゃないのかね、これで追加されたら。
ああ、ほんでちょっと億劫ならずにちょっと頑張ったらいけるような。
ですね。それ以上の、やっぱ100枚の目覚めの奇跡とか、いうところに関しては、やっぱそれ以上のご褒美ということに。っていう形ですよね。
なるほどですね。
それは嬉しいですわ、まずは。
はあ、まあ、ちょっとやってないんで、頑張っていかんといけないですね。
うん。まあ、自分のね、スキルアップのためにも。
了解でございます。
はい。
はい。次は上限解放ですね。
はい。
はい。3つありますね。特訓モードで、獲得できるスキルポイントが追加。18ポイントから19ポイント。
はい。
で、仲間モンスターの転生回数が8回から9回。で、チームレベル上限解放で、レベル57から58。
はい。
なります。
特訓かな、
まあ、1個ずつずつ。はい。
うん。特訓と仲間モンスター。仲間モンスターが加わるっていうのは、なんかなんだろう。バトルロードの、また何かあるんだろうかって感じもしますけどね。
転生ももう9まで来たんですね。
ですね。
うん。
うん、そうか、でも、仲間自体は増やすことなく転生の方に来ましたね。
そうですね。そういえば、モンスターの追加もしばらくされてないですね。
うん、ですよね、うん。寂しいっちゃ寂しいですけどね。
で、まあ、特訓の解放があるんですけど、
はい、
僕そのこんなにすぐにバージョンアップ来ると思わなかったから、今週何も考えんと普通にシュート罰報告してしまったんですけど、
なるほど。
もうこれにね、もうほんまやって想定して報告せずに置いとくべきやったんですけどね。
まあ、あの損したと思って、あのあれですよ、モンセロ温泉郷行ってください。
これは。まあ各キャラ、各種、職業1ポイントずつ増える考えでいいんですよね。
そうですね。
ですね。
うん。だけかける職業分いうことですよね。
うん。
マックスを考えれば。
うん。
でもそれでは全然足りないんですよね。
そうですね。まあ、マスタースキルがもう一つ増えるから、まあ、ある程度は余裕ができるかもしれないですね。
ああ、なるほどですね。
でも3か、武器、武器とかを含めても4か5ぐらいなもんですよね、でもね、これ。
まあ、いけてそんなもんでしょうね。
ね、まあでもそんな調整なのかね。
はい。なるほどね、
はい。
はい。はい。あと、ドロシーの仕様変更。
はい。
ドロシーからコインの複数投入が可能になります。
ああ、いいですね。
コインの複数投入可能に、メタキンコインなどの投入も可能。で、理由は魔法の迷宮はもともとプレイヤー同士で遊ぶコンテンツだったんですが、今はそういうコンテンツが増えてきたのでという理由だそうです。ただし石板は出ません、ミネアやトルネコの出現率は同じで導きの香水も効果ありです、これは要はまあソロとかそのささっとあの行きたいときにパパッと行けるような感じということでいいんですよね。
そうですね、4人パーティーでないと魔法の鍵使って入れなかったっていうか、
うん、
オートマッチングになってそのノラが入ってしまってたんで、
うん
うん、サポート連れて行きたいときは必ず1枚だったんが、
そうですね、
何枚でも選べるようになったっていう
僕これ用意きょうたんで本当1枚ずつめんどくさかったんですよ
そうなんですよ、
もう
特に福岡にとってはね、もうサブのコインをね、コインじゃないカードをねメインでも使いたかったのになかなかいけなかったっていう、
もうあの弱いんでですね、あのカード弱くして1枚1枚投入してったんですけども、それまとめていくんで本当効率が良くなりますね、
そうですね、
いいこといいことだ、
はい、助かります。
続いて、タロット関係ですね、
はい、
次は。
はい、タロット魔人強。
はい。
今までよりも強いので、良いタロットパックを落としやすいそうです。
はい。
特殊な攻撃の仕方をするので、人によってはこちらの方が倒しやすいかもと、リッキーさんが言ってました。
はい。加えて、はい、パック追加、ビーストパック。
はい、タロット魔人やタロット魔人強から入出可能、新しいタロットパックです。
はい。
ランク SSS、の、キングヒドなどが登場。他にもいろいろあるそうです、
うん。
まずはタロット魔人。
うん。タロット魔人強ですね。
まあ。なんですけども倒しやすいかもいうことなんですかね。
まあ、最初は戸惑うけど、慣れたらこっちの方が倒しやすいって言ってましたね。
ほうほうほうほうほ
う。
う
ん。
うん、これさ、ちなみに入手方法って言ってなかったけど、どうするんですかね。
あ、と言ってましたね。普通のタロットコインを、
うん。
錬金釜で、
お、
ランクアップ
できるって言ってた。ああ、なるほど、なるほど。
確か、そうやったと思います。
なるほど、なるほど。
うん、なるほど。
はい。
で、タロット、バック出て、SS のキングヒダが登場ということは、この 3K のボス系が出てきそうですね。今度は SSS のランクに。
なるほどね、
うん、
前回は2だったっていうんですもんね、
う
ん、
そうです、はいはい、今回3の3人ぐらいが出てきそうですね、
うん、面白い、
うん、
で次は特技の仕様変更、
はい、読めない、
待ってくださいよ、画心翔丹惜しいですか、
無理無理読みましたね
OK ですか、
あ、合ってます、合ってます。
あ、ガシンショータのチャージタイム変更。1、2、3ありまして、110秒、85秒、60秒が、60秒、40秒、30秒に変更。で、リチャージタイムを変更しておりまして、220秒から180秒、170秒から140秒、3が130秒から、100秒に変更です。
はい。
小型30秒ぐらい。
うん。
ですね。
まあ、半分ぐらい。半分以下のやつもあるし、
うん、
開幕は、
うん、
で続けてすみません、風切りの前の、はい、開始のチャージタイムも変更します、
はい、
風切りの前1が100秒から40秒、2が80秒から20秒、3が60秒から0秒すごい大丈夫、開幕0秒なので戦いのビートみたいに使えますということですね、
うん、
この変更は
兄さん爪の方は語れます少し、
まあ、要は、出やすいから何回でも使えるっていうことだと思いますけど。
うん。
イコール現状はやっぱり長すぎたんですかね。
長すぎましたね。忘れた頃にって感じじゃんね。
なるほど。
うん。で、僕そんな本職じゃないんでね。
うん。
これを使ったから言ってどれぐらい強くなってるかっていうあんまり実感がしなかったんですよ。
なるほどね。
なんか、チャージ、入ったから使おうみたいな感じで。
爪だとすると、うん、さらにはやっぱ魔物使うあたりなのかね。
ああ、そうですね。
あ、よかった、うん。職業界魔物使いとかしなくて、まだ。
ビーストと合わせるとまた強くなりそうですね。
うん、
で、うん、私は喋りたいのは風切りの前ですよ。
これ攻撃力とか上がるんでしたっけ？
攻撃力、いわゆるあの戦いのビートと一緒なんですけど、戦いのビートと大きく違うのは、
はいはい、
これ魔力覚醒も入るんですよ。
ああ、二つも上がるようですね、
う
ん。
ということは、この風切りの舞3の0秒っていうのがでかくて、
扇でしたよね、これ。
そう、扇で。
うん、
扇色がいけるいうことですね。
そうです。でつまりは、うん、まあ、私なんかは例えば、踊り子と旅芸人。でスーパースターと、はいはいはい、ちなみに舞踏家もですね、爪持ったことないって言ったんですが、
はいはいはい。
扇なんですよ。うん
はいはいはい。
自己売機0秒っすわ、これ。
ああ、そっか。
特に今、実はレベル93で止めてるんですよ、まだ。止まってるんですよ。うんうん、なので、うん、これ入ってから俺、レベル上げしますわ。その方が多分強さを感じると思う。
そうか。爪も、武道家ですよね。
うん。
で、扇も武道家っすよね。
うん。
これ駆使したらやっぱり武道家ゴンって強くなりそうですね。
なんだろう、うん、弱かった、ちなみに弱かった武道家って。そうでもないですよね、
いや、やっぱ出番がね、大幅に減ってましたね、武道家は。
ああ。だったら魔物使いみたいな風になってました。
っていうより、爪の出番がなかったんでね、あんまり。
はあ、はあはあはあ。
あんだけ猛威を振るったのにね。
もう両手剣が強すぎてって感じでしょうね。あと戦士が強すぎてっていうのと、うん、
なるほどね、
うん、
旅芸人もこれ2種類このパワーアップができることですよね。
まあまあそういうことですね。
そうなんです、
うん
う
ん、
時間調整したらですね、うん、うまいこと、
うん
うん、
おお、これまたググッと変わってきますね。
うん、
うん、旅は強いんじゃないですかこれ。
うん、
よくね、死にまくる敵なんかやと、うん、倍死で更新するのが大変やったりするんで。
ありますね。
はい、
うん。これ、両方3に入って、両方っていうか、これが3に入ってたら、
うん、
ビートと交互に使えるんで、やっぱり。
ただね、これ、ちなみに、うん、ガシンショータンと違って、リチャージの方が全然変わんないでしょ。
ああ、そうかそうか。
うん。風切りの上にリチャージ長いですよ。うっかりするとビート2回できるぐらいじゃないかなと思ってるぐらいなんですよ。
ああ、そうなんですね。
そこまで長くないかな。うん、でもね、中途半端なんですよ。途中に入ってくれるといいんですけど、そうはいかないような長さだったりして、うん、ビート開始2回目だかを捉えた直後に、
うん、
前が溜まったりとかもするんですよ。なので、この辺の調整は必要かもしれないね。
ああ、なるほど、ね。
続けて使うには。
うん。
うん、はい。
ちょっと考えるとうまいことはあれですね。
はい。
はい。あと、新武器と、新盾。
はい。
が全部16種類。
はい。
出ますね。
はい、93レベルの。
はい。
武器になります。
はい、はい、はい、はい。ざっといきましょうか。
はい。
ですね、これ、陽気比でいいんですか？ちゃいますね、多分。
いや、お出ます。
あ、そうです。陽気比の扇。風雲の大盾。
うん。
生体剣アスカロン。
うん。
これ、眉弓でいいんですかね。
魔球。
魔球。
うへへへって。
魔球、サジタリウス。違う、サジタウリウス。
女性の名前みたいな。ま、眉弓。
もう一回ちゃんと言ってください。
魔球サジタウリウス。合ってますね。あ、宇宙船サジタリウスみたいになってました。はい、ケイオスネイル。
はい。
あ、ケイオスさん喜びますね。
いや、そうじゃないと。
スカルブレイク。
はい。
セイグリッドソード。
はい。
トールナイフ。
うん。
ドア着火シシルド。
うん。
ヘカトンケイル。
うん。
ヘリオスロット。
はい。
ボルケーノウィップ。
うん。
黒曜のマンダラ。
うん。
リトルフェザー。
うん。
エンシェントワイン、エンシェントワンド。
うん。
で、最後、ガブリエルの槍。
はい。
が武器になりますね。
これもかっこいいですね、どれもこれも。
そうですね、
見た目はすごいいいですね、どれも。
名前もいいですね。
ちょっとね、うん、寂しいですけどね、あの斧がちょっと今ポジション奪われてるのがあれなんですけど、ヘカトンケールかっこいいですね。
かっこいいです ね、
いい名前だ。僕はこれですね、セイグリッドソードですね。
片手剣といえば、
はい、いやこのセイグリッドっていう名前が僕好きなもんで。
ユキプクがね、弓使いなんですけど、この、
はいはい、
サジタウリウス、ちょっとこれ気になりますわ、はいはい、俺。あの、スライムアローを飛ばしてるんですよ。なので、うん。若干、ナイフが寂しいかな。強いのかな、これ。
見ただけではね、性能が分から ない
ですよね。で、最近のやっぱ85以降って、その武器は特にその開幕なんとかみたいなのつくじゃないですか。これ出てから楽しみですよね。
なんかそれはまだ出てないですよね。
それがやっぱ出てないのでね。
あと久しぶりに大盾が追加ですね。大盾と盾。
いいですね。ドア着火シールドで。
ドア着火シールド。
どうして聞き慣れた
おかげで。
聞き慣れたっていうの、うちのせいじゃねえか。
これの、あの、画像が出たせいで、ドアチャックオイルが爆上げされたらしいですよ。
ああ、もう先読みが。
3倍とかなったらしい。
なるほど。
まあ、あの、ヨースピーも言ってましたからね。
はいはいはい。
ドアチャッカーオイル使うかみたいな。
まあ、仮に。
まあ、煽りやと思いますけどね。
か、だけど、あのね、油ってどこに使うねんって話だけどね。
なるほど。
あの、あれなんでしょ、だって、あれでしょ、たあの、火事するわけでしょ、油なんか注いだら危ないじゃないか、本当に。引火しますよ、本当に。はい。
あと、宝石、見た目からして宝石使うんちゃうかとかね。言ってましたね。
はい。つきましては、こちらのレベル93からの装備については、
はい。
現状であります、緑の錬金石。
はい。
はい。マイナスを消していくやつですね。
ええー。
これが使えませんという変更になります。まあ、これはまあ、実は言われてたことなんですけどね。
そうですね。
今後変わってくるんですか。85と92使いますというようなのがすでに、あの、緑の時に言われてたので、変わるだろうなって予想はしましたけれども、今回から木の錬金石に変更されますということでした。
はい。
で、それに伴ってすべて、緑の錬金石がもらえるコンテンツに関してはすべて黄色の錬金石に変わります。はい。こちらに関しては、ね、もうあの、アップデートもう目前なので、あまり詳しく言いませんが、タイミング的に、もらった方がいいもの、あの、報告しちゃ、あの、先ほどの兄さんの話じゃないですけど、報告しちゃってもいいものと、しない方がいいものとありますので、その辺はちょっと適当なものを、あの、参考にしていただいてですね、見ていただければと思いますね。
そうですね。で、まあ、入ってこないんですけども、黄色の部分を、緑に変更することは可能なんですね。
そうです。ダウングレード。いわゆる、あの、そこから下げることはできます。緑を黄色にすることはできませんと。当たり前ですよね、そのね。
あ、
そう
ですね。じゃあ、まあ、じゃんじゃん使って、もし欲しいときは、その黄色の方での変更ということでいけるわけですね。
はい。ベリナードの、あの、錬金石を使う、あの、アークさんの隣にカークさんという方が出てくるそうです、ね。
紛らわしいですね。
大丈夫です。あの、アークさんの方が、男前ですから。
ああ、なるほど。
ひげを蓄えてですね。はい。
了解しました。
はい。続きまして。
はい。はい、鉄の金庫。
うん。
いい響きですね。内容も全滅してもお金が減らないようになるそうです。で、理由はアストルティアのゴールドの価値は重いため。
やっぱあります？大金持ってピラミッド行ったとか。
昔はありましたけど、最近は、あの、まあ、葉っぱもありますんで、一応安心しては行っておるんですけども。
まあね、一応預けるようにはしてるけど、もし死んでも葉っぱの方が安いですからね。
うん、そういう考え。
どっちか
と。あのね、例えば俺ね、預けるんですけど、
はいはいはい、
預けてピラミッドに行くじゃない。特にあのその州のあのアンク層とかが、あの7とか9とか8とか、もしかして事故る場合もあるかもしれないと思うじゃないですか。なので、極力減らしていくじゃないですか。
はい。
で、クリアして戻ってくるじゃないですか。
うん、
合成行きたいっすよね。
うん。
ああ。
足りない。
わかります？お金足りないんですよ。あん時にね、いちいち預かり所横にあるんですけど、めんどくさいんですよ。
うん、
こんなこと一個のために、さちかにこれ良かったなと思うんですよ。
うん、これくしくも先週話したあのドラケ4から出てきたやつですもんね。
ジェットキング。なるほどね。
うん、そうですね。
トルネコの。
うん、
でこれ実質もあの死んでもお金を減らげることで、これでも
簡単です。とはいえですね。これグランゼドーラーでこのクエストを受けるそうなんですね。
あ、そうか。結構進まんとあれですね。
そう。だからつまり序盤から中盤にかけてはバージョン2に至るまでは、そのいわゆる全滅ゴールドのゴールドが減るっていうこちらのリスクに関しては少し重みを持って行動してちょうだいねよっていうところまでは残してるんですよね。
ああ、そう、まあ、そりゃそうですね。
人によってはですね、こんなこと言ったらもうドラクエの、そのドラクエらしさみたいなのがなくなるじゃないかって言われかねないと思うんですけど、まあ、そこはそこでいいじゃないですか。進化してるオンラインゲームなんでね。
いや、そうですよね。最初からじゃないんで、ええですね。
ドキドキを味わいたい人はこのクエストを受けなければいいと
思います。まあ、そういうことですね。
いやでも初期ほんと死んで半額になった時の悲しみってほんま今でも忘れんですわ。
あったね。チームチャで呼びかけてなんとか助けに来てって言って、当時5分やったんですよ。
はいはいはい、
もうギリギリ間に合わへんとかいうのありましたね。
もうチーム何も入ってなかったらそのまま死亡ですよ。あの助けてって呼んでも誰も来んかったんですけどね。
うん、
まあ、これいよいよ鉄の金庫が登場ということで、
はい
はい、
さらに便利なアイテムがもう一個追加されます。はい
はい、メガルーラストーン、
はい
はい、書き換え可能なルーラストーンを6個持っているとクエストが受注可能。クリアするとメガルーラストーンに使用可能に。
うん、
このメガルーラストーンは何回でも使用可能、石碑以外の拠点すべてに飛べるそうです。バシコバンディちゃん廃業ですよ。
まあ、全てって言うけど5大陸だけですね。
そうなんですね、
うん、あ、最初のとこですね。
5大陸プラスレンドアラッカランの部分しか行けない。うん、
でもこれもでも思いっきり変更した部分ですね。最初で考えられんとこですね。
まあ、実質ルーラーみたいな部分もありますし、
うん、まあ、でも6個っていうことはもう結構進んどかんといけんことで、さっきと同じような感じでしょうね。
比較的簡単じゃないですか。
あ、最近はそうですかね。
うん、
メインキャラならほぼいけるでしょ。
うん。
うん。サブの場合は、あの、継続得点とかでもらえるから。
うん。でも多分ね、計算すると6個ぐらいはいけると思うけどな。
最初、もう本当1からスタートした人でも、すぐ手に届くような感じですかね。
気はしますけどね。
うん。でも、本当、当初は考えられん、これ、ルーラですね、本当。
あれ、確かネルゲル倒して、1個手に入りますよね。
はいはいはいはい。
多分それぐらいで6個なはずですよ。
あ、
つまり、先ほど、あれもそうなんですけど、鉄の金庫もそうですけど、うん、やっぱり、最初は少し味わってねっていう。
うん。
不便さも味わいながら、やってね。で、じゃあ、これがなったから、普通のルーラストーンいらないかって、そうじゃないですよね。
うん、
まあ、当然、五大陸以外に登録もしますし、例えば、俺なんか、オルフェアになんか、取っときたいですもん。一発で取りたいですもん。うん、
ああ。ふるさとですね。
うん。うん、なんかは、ちょっとやっぱり使いたいなと思いますので。
うん。
あとは、このメガルーラストーンを選んで、
うん、
で、その後、その、ま、大陸を選んで町を選ぶから、行きたい場所。
うん。はいはい。
3回、段階があるんですよ。
うん、
うん。
うん。これが意外とめんどくさいみたいで、
ほう。
メギとかね、もうしょっちゅう飛んでいく場合は、 もうそれはもう登録しといた方がいいらしいです。
ですよね。あ、実際そうだと思いますよ。うん。
うん。うん、結構毎回飛ぶときに、この3回段階踏むのがめんどくさくなるってリッキーが言ってました
よ。ああ。でもなんかこう、ランが多いと本当ドラクエ3とか4を思い出しますね。
ああ。
うん。
そうですね。
ま、ねえ。
はい。さらにもう一個アイテム追加です。
はい。スキル振り替えですかね。
はい。
はい、スキル振り替え。クリアすると街でスキルポイントの振り直しが可能になります。クエストクリアでスキルの振り直しが街で可能に。ただし、やり直しの宝珠は必要。うん、やり直しの宝珠が道具屋で販売開始されるそうです。
うん、この、いわゆるガートラントの青い炎ですよね。うん、
はい。
これを持っていけるという感じなんです
よ。あ、これ行くのめんどくさかったですもんね。
んね、じゃあ今はダーマで行きますけどね。
うん、あ、僕は行ってますわ。
ダ
ーガート行ってたんですか今まで。
あ、行ってましたよ。
嘘でしょ。でし
ょ、いや、ま、マジっすよ。
スキルマスターの意思で余裕でいけるじゃないですか。
なるほど。だけ最近あそこ人おらんかったか。
マジか。
うん、まあまあ、これのおかげで、常に、その、スキル振り直しの宝珠を持っていれば、
うんうん、
その、フィールドでなければどこでも振り直しできるっていうことなんで、
うん、
まあ、便利ですよね。
うん、そうですね。うん、まあ、本当はその、登録しとってパパッとやりたいんですけど、まあ、一段階目いうことで、これ
が、ね。そうですね。なんか、そういうの、うん、うん、ワンステップと思っていこうかなと思いますよね。
そうですね、う
ん、はい、
これによってね、スキル振りがね、
はい、
その例えばその武闘家の、
うん、
その闘魂じゃない武闘家の気合スキル、
うん、
を全部切って闘魂に振り直してっていう感じで、
うん、
それだけでその何出す職を変えるっていうのが簡単になったんですよ。
うん、なるほどね。
うん。
うん。その辺のスキル振りを考えとけば、
うん。
いろんな職が出しやすくはなります。
ああ。
兄さんが忙しくなるということですね。
まあ、嬉しいのもあるけど、ちょっとめんどくさいのもありますけどね。
うん。ねえ、そこに今度やっぱり、今度はプレイヤースキンがついてくるかどうかもありますからね、今度はね。
ああ、
ね、
うん。あ、いたいたいたいた。はい。
はい。加えて、マスタースキルがですね、ダーマ新刊での振り替えも可能になりますと、はい。ということで、もうね、ほんとダーマ神殿も廃業ですよ。
まあ、ですね。まあ、ますます便利になってきていいことですね。
もう取り柄はイケメンだっていうことしかないですからね、これでね。
うん。だ、要は、街でできるってわけやし、
うんうん、
あっこのラッカランの住宅に関してはもうそこで全部できるようになるわけですね。
うん、なるほどね。
うん。さあ便利やと思いますね。
なるほどね、
うん。
はい。続きまして、また便利機能に一つ増えます。
はい。
はい。
ドルボードブースト。
はい。
これもクリア、クエストクリアすると、ドルボードのチャージブーストが使用可能に。チャージブーストが溜まった時に、オートラン状態でスティックを上に数秒押し込むと一定時間加速する。
うん。
これレースゲームみたいですね、本当に。
うん。いわゆるニトロみたいなやつですね。
そうですね。
うん。
で、リッキーさんは、ドルボードの速度アップを前から要望に出していたが、技術的に難しかった。しかし、一定時間であれば可能であることが分かったので、遊び機能として実装することにしたそうです。
うん。これね、一つちょっと面白いギミックだなと思うのは、このオートラン状態でボタンワンプッシュじゃなくて、入れろ入れろってこの電池の上のチャージって書いてあるところの上のところにですね、スティック入れろって出るんですよね、
うん、はいはいはい。
で、入れろ、それがいいと思う、これ。わざわざゲームっぽくしてるあたり。
はいはいはいはい、
うん、
うん、
これって、その僕動画見れてないですけど、結構動画でも出たんですよ、この速さっていうのは。
速さっていうか、この風切る、なんか、ぴょーっていうエフェクトが出るのがね、出てました。うん、
結構やっぱ速そうな感じですか。
うん。なんか本当に、何秒かなんでしょうけど。
うん。
で、またそのチャージ不足がたまったら使えるような感じですかね。
うん。
で、これね、
ええ、
はっきりとは言ってなかったけど、リッキーが言ってたのが、その、まっすぐなら可能やっていうのを言ってたんですよ。
うん、言ってましたね。
っていうことは、これをしてるときはカーブできないっていうことだと思うんですよ。
ああ。
直進のときだけブーストするっていうことだと思うんで、
あ、
使いどころですよね。うん、
そうですね。
思い出せますかね。ゼルダの時のオカリナとかでエポナに拍車かけるときってあるんですよ。
ええー、はいはいはい、うん。
あれって曲がりづらくなりますね、確かに。
ああ、ありましたね。
で、一定時間だけ、その拍車が復活するのを待ちながら、こう、加速したり、減速したりするんですよね、確か。ああいうシステムだと思うんですけど、
うん。
なんかイメージ的にそれがつくかな、俺は。
ああ、まあ、ちょうど馬、これ馬ですしね。
うん
うん、
でまた他ではあれですよね、このダッシュ決め込んでるとき、敵が見えなくなったりですね。
あ、
そういうちょっとその分は敵を避けにくくなったりいう、そのデメリットも発生したりするのもありますね。
なるほどね。
ですね、避けれなくなるんでね。
うん。
うん。だから、ドルボレースなんかはかなり、これで面白くなるんじゃないですか。
かもしれないですね。
ああ、そうですね、う
ん。個人開催とかできると面白いですけどね、これね。
うん、
どこスタートにしてどこゴールにしましょうみたいなのかね。
その中のドルボードカスタマイズからしていってですね、はい、スピードをちょっと調整できたりしたらまた、まあ、違うゲームになってきますね、それは。
はい。
はい。次は錬金釜の仕様変更。素材を入れるとその場で完成。クールダウンには、今までの作成と同じ時間がかかるように。
うん。いいですよ、これ。
ということは、これ時間短縮できることですか？
いや、
素材を入れると。
短縮じゃないです。
その場で完成です。もうすぐ完成ですか？
そうです。
うん、完成して、次の錬金までの時間が今までと一緒なんです。
ああ。何を入れるかは出たんですか？
もう自分任意じゃないですか。
お
お。なので、例えば、ほら、メタキンコインみんなで揃えたいとかってあるじゃないですか。
はいはいはい。
それで、すぐに、作り出して、でもその後に錬金時間がかかるので。
なるほど、そういうことですね。
そうそう。メタキンみんなで言うから、作っといてねって言わなきゃならなかったじゃないですか。
そうですね。
それだとするとね。そうすると、やっぱ20時間とか、じゃあ明日まで待ってねってことになるんですけど、うんうん、瞬時に今作ることはできるので、
うん、
まあ、もちろん1枚ですけどね。1回1枚の状態になるんですけど、
はいはい
はい、そういうことはできるので、
なるほど、なるほど、
うん。
もう完全にこれに仕様変更ということですね。
形に。なんだったら最初からこれでよかったのにと思うところはあります
。そうそうそう。
まあでも、まあ、8からの流れ、やっぱりちょっと時間がかかるみたいな感じのが、錬金釜かなっていう認識があったんで、
うん、まあこれも。
そういうもんかなって思ってましたけどね。
うん、オンラインならではの、なんじゃないですか、まあですね。みんなで遊ぶからこそこれは、
うん、
出てくるところなのかなと思います。
そうですね、
はい、
気になったのがね、ぐったりがどの段階で
出るかなって、
うん、
あ、
知らない間にぐったりしてるのか
あれかな、うん、時間が終わった後にぐったりしちゃうのかなそうするとやっぱり、うん、考え方的にはそうですよね。その後になでなでしてもらってみたいな感じになりますからね。
はい、
はい、
はい。続きまして新お魚、
はい、写真出ています。エレファントノーズ、はい、イエローパーチ、はい、ドワーフグラミー。この辺は実在の魚ですね。
あ、本当だ、
うん。
で、それに伴って釣りの報酬。
うん、
キングサイズ30種類のメダル100枚、チケットが3個。
うん、
ビッグサイズ30種類の、黄金の花びらが20個。
うん、
ノーマルサイズ85種類のポーズ、ポーズ書、釣り潜入。
うん。
ですね。これは増えることですね。
釣り潜入のポーズはね、ヒゲをこう、なんか、サワサワってするやつですね。
おー。
あ、顎を触って。
うん。だヒゲがないのにヒゲを触ってる感じになるらしいです。
なるほど、うん。はい。はい。これ、次はもう僕待ち待ってましたね。新髪型。
はい。
各種族2種類ずつ追加。
どうでしょうか。
いやー、楽しみですね。エルフの、いい、かわいいですね、これ、パッツンの。
あれですね。
後ろがちょっとどうなのかですけど。
あの、パフュームのカシウカさんみたいですね。
あ
うん、ロングではなさそうな感じします
ね。うん、セミっぽいですね。
うん。
女の、もう一個の方は、これ前あったやつで、なかった、選べんかったですかね。
あの、他の種族にあった、ひと玉のお団子ですよね。
ですね。で、男の子は、まあ、このイケメンっぽい髪型ですね。
うん。
うん。
このウェディの女性のこれ追加いいですね。この片方長い方、長くしような感じ。
これ増えそうですね。
これたまらんですわ。
ウェディオなんてこのね、最近のポッドキャストの連中もみんなウェディオさんなんですけど。
はいはいはい。
連中って言って、チャラいのばっかですもんね、この髪型ね。
服装もちょっといかんでね、これ。
本当ですね。あえてこれにしてんだろう、みたいな。
また似合いますね。うん、オーガも、まあ、パッツですね。
オーガのこの短髪の女性のやつかっこいいですね。うん、
あの、おでこ出してるんですか
ね。そう、
うん。似合いますね。
うん、
この男のなんかすごい、ふにふにって上がってる感じが。
あ、これ、で、お顔の二つはかっこいいですね。このサラサラもね。
なんかこれ、イレブンの主人公みたいな髪型ですね。
ああ、そうですね。
はい。で、人間は、ああ、まあ、それですね。いいですね。
ビアンカっぽくなってますね、だんだんと。
ああ、いいですね。うん、色うまくやるとライトニングさんみたいになりそうですね。
人間男、うん、トランクスみたいな。
はい。うん。
まあ、まさにそうですね。うん。
あと、選べんかった髪型と、また、あれですね。男はなんか、これ初めてですね。
うん。
ああ、大人の方ね。
うん。あと、ふにゃふにゃって上がってるんですね。まあ、プリッポは、相変わらず可愛い。
ぷくりぽね。
僕なんか言いました。ぷくりぽ。
うん。
ですね。ドワーフ。
ドワーフ大勝利ですよ、これ。
女の子はいいですけど、男はどうですか？
男大勝利じゃないですか、二つとも。
これやっぱ一番最後持ってきてるとこは狙ってますよね。うん、
ちなみにですね、俺ね、
はい、
実際の髪型なんですけど、
はい、
今好きになってたじゃないですか。
はいはいはい。
あの、下のツンツンのやつあるじゃないですか。
ええ。
まさにこんな感じでしたよ、前は。
あ、そうなんですか。
ですよ。
そういうことは、いよいよ髪型変える時が来るかもしれないですか。
うん、実はね、今ね、少し伸びてるんですよ。
うん、お
びっくりするでしょ。うん。
はいはいはい。
まあ、いずれ、ちょっと、あの、オフ会まではまた丸めますけどね。相変わらずの髪型で登場しますけど。はい。うん、
はい。
はい。
楽しみです。はい。いや、常闇の聖戦第3弾。
はい。
解明手、
うん、
終わった。メイブが登場。
おかえりなんて読むのよ。
ダークキングの次のボスです。
はい。
見るからに水系ですね。
はい。
これクラーケンですね、もう。
うん。
うん。
動きの画像とかも出てますか？
で、ちょっと出てましたね。
うん。
ねじねじってなってましたわ。
ほほほほほほほほ。
ねじねじしてビターンってやってましたわ。
見るからのあれですね、
うん。まあ、当然、エンドコンテンツなんで、めちゃめちゃ強いとは思いますね。
ね、
はい、うん。で、季節イベント。第5回、ナイトコンテスト開催、ホワイトデーのイベントになります。
はい。
続きまして、アスフェルド学園第6話、第7話。
うん。
理想、リソルスキーは、期待して良いそうです。のことですね。
はい。
はい。 で、以上がバージョン 3.5 前期の新情報のまとめになります。
はい。
はい。
どうですか？ざっとこの 3.5 の方では、楽しみだなというところは。
そうですね。
うん。
まあ、かなり便利になりましたね。
そうですね。まずその辺いじってみたいですね。ストーリーも。
うん、
ストーリーもですね、うん。ストーリーはストーリーで今度あの別のゲームとの兼ね合いもあるので。
はい。
それはお前の、お前の主観だろうって話なんでしょうけど。ちょっと、でもね、すごくやっぱ楽しみですわ。
僕も速攻で髪型変えますね。まずは。
うん、全体的に新要素というよりそういう、あの便利になったんとお楽しみが増えたみたいなところが多いですよね、
うん
うんうん、あと僕はこういつも思うんですけど、一応この 3.5 のムービーとかも流れるじゃないですか、
はい、
でゲーム開始するときってあのバージョン 3.5 のムービー流れるじゃないですか、もう見飽きたようなムービーがですね、
うんうんうん、
あそこにこれ差し込んでほしいんですけどねそしたら何が変わったとかこう見れるじゃないですか、ゲーム始まる前に。
ああ、まあ、まあ、それまでに見てますからね。
いや、見てもやっぱり忘れるときもあるじゃないですか。
うん。
それで、あの、オープニングやっぱりつけっぱなしのときもあるんで、あれ見ながら、うん、あ、こんなあるんじゃ、思って、思い出しながらがいいかなと思ったりもしたんですけどね。
あ、ちなみにさ、オープニングムービー、バージョン3のやつなんですけど、
はいはいはい。
プクリポが岩に捕まって飛ばされそうになってるやつ、あれ今思えば嵐の了解だったのかなとか思っちゃうっていう。
ああ、そうか。
うん。
そうですね。て、うん、かこれネタバレが3点、その今回のムービーってアヌシア出てましたよね。
それまあ出ますわな、そりゃ。だって
今
ま
で、ちょっと僕
出てきてねえんだもん。
いや最後のこの大団円みたいなちょっと鳥肌立ちましたね、あれ見てから。
あ、え、今回のムービー？
そうですそうです、はい。
ああ、そうですね。
面白そうっていう感じで、なんかすごい、鳥肌立ちましたわ、あれみたいな。
まあ、バージョン、その 3.5 が、三部構成でのバージョンアップなんで、これ、はいはい、中期と後期にもそれぞれストーリーが、特にまあ、当然後期には、あの、完結のストーリーが入ってくる。予想して 3.6 がなさそうなんでね。なので、
うん、ないって言ってましたね。
ね。なので、うん、3.5 の後期には全てを、ストーリーを完結するっていう風になってますから、
はい。
まあ、さらには、中期にも、このストーリーの追加をぜひお願いしたいなと思いますからね。
ま
あまあ、一応言ってたのは、前期と後期でストーリー。
ああ、そうなんだ。
って言ってましたけど。
ね、やっぱ、コンテンツの拡充っていうのを中期っていうことなのかな。
ですね。うん。
特にあのレベル上限も、ね、99っていうのがなかったので、多分中期に突っ込んでいくかなって感じですね。
そうかそうか。
で今回メガルーラストーンとかその辺 の, そのクエストがささっと終わる感じじゃなくて、
うん、
そこそこのボリュームあるらしいんで、
うん、ああなるほど、
うん、まあだからそのアップデートされたらそこそこやることはあるんじゃないですかね。
ですね。
うん。ああ、楽しみですね。もうすぐですね、本当。
はい。
うん。
というわけで、ここで、前編終了でございます。はい、後編は、地味祭りと、これからのロードマップということで、お送りします。
はい。
後編もお楽しみください。